瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
MC は私生田麻里と樋口葉月がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お帰りなさい。2回目3回目
2回目、
ね、はい、うん、なんかついこの間あったような気がする。本当に、うん、あっちゅう前ね、時間経つの早いわ。もう夏休み終わりやもんな。
はい、
まあ、行きましょう。よろしくお願いします。
お願いします。今回はコージークリエイトさんにお邪魔し、オーナーである大城千恵子さんにお話を伺いました。
コージークリエイトでは大城さんがお客様のご自宅に伺い、片付けのサポートを行っています。単に片付けのノウハウをお伝えするだけではなく、片付けメンタルコーチの大城さんがお客様の特性に合ったお片付けの方法を見つけて一緒に行うところが特徴です。お客様に寄り添ったお片付け方法をご提案するため、事前にお話を伺うこともあるそうです。
片付けメンタルコーチ。
はい、そうです。
初めて聞く言葉なんですけど。
そうですよね。
そうですよね。
え、ある？
いや、私も取材に行かせていただいた時が初めてでした。
どうなんやろ、すごい興味ありますね。続きお願いします。
まず大城さんに、なぜ片付けメンタルコーチというお名前でお仕事をしていらっしゃるのか、言葉に込められた思いをお聞きしました。実は片付けメンタルコーチは大城さん自身が作った言葉です。
あ、そうやろね。あ、そりゃそうやろ。もう初めて聞いたもん、本当に。でもどういったものなのか、ぜひぜひ教えてください。
はい、片付けを通して物と向き合い、暮らしを整えることで心も整えることができるので、この言葉を思いついたそうです。例えば、物が捨てられないのは過去への執着が関係していたり、過剰にストックしてしまう習慣には未来への不安が現れていたりと、部屋が片付いていない状況の裏側には様々な理由が絡み合っています。
めっちゃなんか身につまされる言葉やな、これ。わかるわ。そうですか。僕、未来に不安を感じてるのと過去に執着してんや。ものすごい興味湧いてきた。お願いします。
大城さんのお片付けでは、自分の内面と向き合い、お片付けができない理由を解消していくことでお客様をサポートしています。自身の内面を見つめ向き合うところがメンタルコーチと似ているなと感じ、この言葉にしましたとおっしゃっていました。
もともと全く別のお仕事をされていた大城さんがお片付けを仕事にしようと思ったのは、あるきっかけがあるからなんですよね、葉月さん。
そうなんです。大城さんがお片付けをお仕事にしようと思ったきっかけはコロナ禍での経験になります。コロナ禍で朝起きて夜遅くまで仕事に向き合い、帰宅するという毎日を過ごす中、もっと自分らしく生きたい、やれなかったことを後悔する人生にはしたくないなと思ったことが仕事塾に入るきっかけになったそうです。お片付けはもともと好きで、ご友人の方を手伝うこともよくあったとおっしゃっていました。その中である方が泣いて喜んでくださったのを見て、自分の得意が人の喜びになる、こんなに嬉しいことはないなと感じたことがお片付けを仕事にするきっかけになったそうです。仕事塾では幅広い年齢層の方と新しいことに挑戦したいという同じ気持ちを持って励まし合ったり情報交換をしたりしたそうです。仲間の存在が一番の財産とおっしゃっていたことが印象的でした。
あ、じゃあその仕事塾は大城さんにとってのお仕事メンタルコーチだったということですね。
そうですね。
なんかそんな方とお話ができたんやったら、自分たちにとってもなんかこう新しいメンタルの、ね、開発といいますか、はい、できたでしょうね、きっと。いや、気になるわ。
自分の好きなことを仕事にできるって素敵ですよね。そして仕事塾では同じ目標を持った仲間と切磋琢磨し、お互いに支え合える環境があることが分かりました。私事なのですが、あまり片付けは得意ではなく、
そうなの？
そうなんですよ。
めっちゃ、けど見た感じ小切れにされてるから。
あ、表面だけです。
表面。中身ドロドロなんや。あ、そうですか。まあ、そんなことないやろうけど、うん、
大城さんにお片付けが苦手な方へ向けてメッセージをいただきました、
う
ん、
聞こう。
まず大城さんの考え方で一番素敵だなと感じたことは、自分がご機嫌に毎日を送れるようにすることが最も重要ですと繰り返しおっしゃっていたことです。だから日常は散らかっててもいい、お客様がいらっしゃる時など戻したい時にすぐ戻せる状態になっていることが大切という言葉が印象的でした。その上でお片付けのポイントは仕組み作りをすることです、うん、一度物の住所を決めスムーズに収納できるように仕組み作りをしたら、あとは戻すだけですからね。この時に自分がいつもどのように過ごしているのか、生活の動線を考慮した上で仕組み作りをしていくことが大切です。
あ、でもそれなんかわかる気がする。その他の人から見てこれは片付いてる、これは散らかってるっていうのがあるんやけど、その例えばアインシュタインとかさ、すごい天才の人ってめちゃくちゃ散らかってるらしいんですけど、
あ、そうなんですか。
でも自分ではどこに何があるか分かってるから、触られるとすごい嫌なんですって、うんうん、それはだからその人にとっては片付いてるわけないね、きっとね、うんうん、あ、それもメンタルなんやな。
周りに言われてやるのではなく、自分がご機嫌に過ごすためにあるということが大切ですね、
うんうん、
そしてお片付けに関して衝撃的なことを教えていただきましたよね。
おー、何でしょうか。
はい、そうなんです。ではいきなりですが、うん、千藤さんに質問です。
はい、
千藤さんは5歳から85歳までの80年間で、うん、人が探し物に費やす時間ってどれぐらいだと思いますか。
なんで5歳からなんやろうね。あ、そうか、それ以前は片付けはほとんど自分でしないような感覚なんだな。
そうです、
5歳から85までの80年間でどれぐらい探すか、
はい、
なんかピンとけんけど、ただ僕あのキッチンとかでこう、はい、うち外蓋あるやん、こうフライパンとかの、うん、あれを横に置いてこっちで目玉焼きして水かけて蓋しよう思った時に蓋を探すことがようあるんやでそれやって今度返す時にフライ返しがないって探すことがある、うん、だからそう考えると1日に少なくとも10分はやってると思う、探してると思う、
はい、
うん、で1日10分ちゅうことは、計算してられへんな分からん、分からんわ、分からんわ、どれぐらいなんやろ。じゃあ適当にいきます、10分がそれで合ってるか知らんけど、まあ、じゃあ、1年ぐらい、
1年ぐらいってこと、365日ぐらいです、
はい、
あ、全然違います。
全然違うんか全然違うんか。
実は80年間で200日というデータがあります。
200日、
はい、うん、探し物に200日も費やしているのは衝撃的ですよね。
いやでも1年って言ってしまったら僕からするのが軽い方かも分からない。
あ、そうですね
そうか、
やはり人は探し物をしているときはイライラしてしまいます。日常をご機嫌に過ごすには日々の小さなイライラから解消していくことが大切だそうです、
うん、
最後に片付けを通してお部屋も心も整えましょうという素敵なメッセージをいただきました。
あ、はい、片付けます頑張りますなんかそうなんや。でもこの言葉聞いてお二人はお部屋きれいにしました、その後。
私はその日に。
えらい、えらい。で
私は自分的には散らかってないんですよね。
うん、
ああそうです、
天才と一緒やな。
そうです、
樋口葉月は天才と一緒。
そうです。
なるほど、 OK、 わかりました面白いな。とりあえず僕は家帰って一回片付けを、天才じゃないから、はい。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回はコージークリエイト大城千恵子さんについてお伝えしました。取材班は下野桃香、樋口葉月、生田麻里、 MC は私、樋口葉月と生田麻里がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の取材の様子はインスタグラムにアップしてあります。CARI_REPO で検索してみてください。ぜひいいねとフォローお願いします。
はい、 CARI_REPO です、お願いします。
今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は企業編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。